タマエルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。タマエルアルファ、この人に聞く。今回お話をお伺いしますのは、童話作家並びに画家でいらっしゃいます中島豊様にお話をお伺いします。中島さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はようこそ奈良ドット FM のスタジオの方にお越しいただきました。さあ中島さん、夢のあるお仕事、童話作家ということなんですけれども、はい、このお仕事をしよう、疲れるきっかけになったのはどんなところからなんでしょうか。
そうですね、きっかけと言いましたのはね、やはり私自身が足が悪く生まれたということだったと思うんですね。ですから普通にですね、その生まれておったらですね、また違った道を歩んでったかもわかりませんね。まあ童話ということには縁がなかったかもしれませんね、はい、
やはりご自身が体が不自由なというところから、はい、童話の世界へと導かれていったわけなんですね。ではもう小さい頃から童話を考えられたり絵を描かれたりされてたんですか。
そうですね、入院生活がですね多かったんで、当然ですね、やはりこう自分の世界にそのいろんな夢を自然な形で描いたということになると思うんですね。ですからその描くそのものが一番童話が近かったということですね。だから思いを童話にその込めていろいろ話を作ったということですね。
ご自身が生まれてから体が不自由だということが気づくのが、まあ幼心にもあったと思うんですけれども、やはりわがままを言って自分のことに対して親御さんとかにも困らされたりとかされたことあるんですか。
ありますね。やはりこう私自身ですね、やはりこういろんなですね、その時には母に反抗するというんですか、やはりこうその時点ではわからない、今でしたらねわかるんですけども、その時はわかりませんので、すぐに感情に出しますんでね、母も大変悩んだと思うんですよ、はい。
そんな豊くんがですね、はい、童話の世界に、まあ、連れてってくれたきっかけっていうのは、でどなたか、お母さんとか先生とかがいらっしゃったんでしょうか。
ですね、母親がですね、まずは勉強のためでですね、本をくれたんですね。本を読むようにということで、ドイツのグリム童話をですね、渡してくれたんですよ。グリム童話ですと、ほとんど漢字が少ないんですね。ですから、それと絵が面白いということで、グリム童話を母親が手渡してくれてですね、読み始めた。まあ、ちょうどその頃は、小学校3年の時ですんで、当然ですね、掛け算よりも、絵を見て、楽しむほど良かったんで、そちらへ移ったんではないかなと思うんですけどね。
何度も何度もグリム童話を読まれて、そして自分が童話を作っていくわけですね。
そうです。はい。まあ、グリムの童話の中にはですね、その残酷な場面と、それから優しい場面と、二つありますんで、ですから、それぞれの主人公になってですね、いじめる場合と、いじめられる場合と、いろんなことが、夢の中でね、できますんで、面白いということですね。
覚えてらっしゃいますか？一番最初に書かれた童話は。
はい。やはりドイツのその童話と、ドイツへドイツ大使館の方から招待を受けまして、そして行ったんですよ。で、その行った時にですね、日本の良さが分かったんですね。特に、雷様ですね。日本人は、雷様しか、知らんのかと。いろんな、神さん、私とこでしたらと言うんですね。僕も、ちょっとね、いろいろ考えたら、 自分とこもキリストさんやないかという、そのね、それしか知らんのかという話になるんですけども、向こうとしたら、それを一言も言わずにですね、その、神様言うたら何でも神様にしてしまうな、みたいな。神らりがなんで神様や、ということでね、その、私自身も、その、童話を作るときには、神様は、すごくおられるんだ。いろんな神様が、よろずの神と言っておられるんだということを言ったりですね、して、日本の良さというのを改めて感じたんですね。ですから、その時には日本の童話と、それからその、ドイツの地元に行った時の童話を、その、まず作って、童話集ということにしたんですね。はい。
そこには挿絵みたいな絵は描かれたんですか？
ええー、全部描いてます。特にですね、その挿絵ということなんですけども、その行ったとこでですね、そのいろんな場所とその場所を巡りましてね、そしていろんな方と、その言葉はわかりませんので、その手間ね、でこう話をしてですね、そして会話、というんですか、会話になってないんですけども、自分ではなったと、伝わったという思いでやるんですけども、その牛の話とかですね、それから、その森の、黒い森というのがありましてね、その黒い森のその話とか、その日本のですね、特に今、雷様と、それからその、それもまた、牛追いの話なんですけどね、これの話をしたり、大仏様の話をしたりということですね。その、いろんな、その、物語を、こう、語ってですね。で、こう、作っていったということですね。
中島さんは、東大寺静止園にいらっしゃったということですから、
はい、
大仏様も、しかも、とても近しい人だったんでしょうね。
そうですね。動物はね、童話には、いろいろ出てくるんですね。特に私の、その、どういうんですか、体が悪かったんで、寝ている、家でおる、寝てるというんですかね、養生している時間が、その、非常に多かったんで、まずは猫なんですね。猫はね、すぐにちょっとこう、そばへ来てくれてですね、で、ぬくもってくれるんですね。僕もこたつ代わりにするということで、猫ですね、それと犬ですね。それと、あやめ池の、その、動物園、ほとんど行ってないんですけども、動物園行ったらこんなんがおるかなということで、猿とかですね。そういうその、キリンとか、自分では、ある程度空想できる、ですね、空想できる動物をですね、その、描いたんですね。はい。仲良しになりました。
はい。
はい。
中島さんが作られた動物がやはり童話の中にたくさん出てくるんですか？
出てくるんですね。もう例えばですね、はい、今先ほど言いました、必ず雷様だけではなしに、雷様と子猫なんです。ということは、雷様が、悩んでですね、この頃その雷が鳴れなくなった、出せなくなったということで悩んで落ちていくんですね。そして猫と出会って、で、猫の悩みを聞いてですね、そして、その猫に対して、一緒にお母さんを探すということで。どうしてもその、どういうんですか、母親の気持ちとか、そういうのが、出てくるんですね。はい。
中島さんにとりまして、やはり、東大寺静止園にいることによって、先生に出会ったり、僧侶に出会ったりします。
そうですね。
相当の影響を皆さんから受けられましたか？
受けましたね。特にですね、6年になって、卒業前にですね、社会に復帰しなきゃならんですね。そうした場合に、園外歩行というのがあるんですよ。
はい。
外へ出ていくんですね。園から外へね。そしたらその時に、文字殿も当然回りましたし、いろんなところ、この自分の行ける範囲を回るんですね。そしたら、静止園の子供やというのが即わかるんですね。そしたら声かけてくれるんですよ。来たんかという話でね。わざわざ店の人でしたら、 飴をくれるんですよ。
子供にとったらたまりませんね。
そうですね。だからそういうその温かさをですね、身をもって感じさせていただいたというのがね、
はい、
ますます雨も好きですけども奈良を好きになったという。雨に釣られて。そういうことでね、はい、
そんなことがあります。中島さんは大阪でお生まれになって、はい、現在は奈良でお住まいですけれども、もう奈良に住まれた方が人生の中では長いですか？
奈良にはですね、縁がありましてね、縁というか、うん、父親も母親もですね、奈良で、特に父親の里はですね、田原元なんですね。そして母親が遠野峰なんですよ。桜井ですね。ですから、そういうことで、小さい時に僕はそういうことになったんで、そしたら地元へ、実家へ戻ろうということで、戻ってきたんですね。だから、はい、大阪の記憶はないんです。ただ生まれたと。
ということなんです ね、
そうですね。
学生も、時代ももちろん奈良で過ごされて。
うん、学生自分はですね、奈良ですね。そして、大学ということで、一番近い近大へ行ったんですね。そしたら近大ではですね、時間をかけて行って、時間をかけて帰ってこないとダメですし、そして必ず座らないと。ダメですんで、そういうことで、行きも帰りも確定で、行きました。
ゆっくりと時間をかけて。
そうです、
はい。はい。その間にね、お勉強できますね。
そうですね。はい。
で、学生生活を過ごされて、就職されるわけですね。
そうです。
うん。
それもですね、就職も、一番そのですね、足に影響しない職業ということで、公務員を選びました。はい。はい、ですから、その公務員になってですね、しかも、福祉希望ということで、福祉の方をずっと長くやってましたね。
はい、
そしてもう自分で辞めまして、そして改めて、今まで貯めておった絵を描いたということですね、はい。
お仕事されてる時はやはり本業ということではないので、はい、まあ絵とか動画も作られてましたけれども、
はい、
お仕事を辞められてから本格的に作家としての活動が始まるわけですね。
はい、
で、いろいろなところでご自身がお作りになられましたものが展示されたり発表されていくわけですけれども、はい、いかがですか？
そうですね。今まで童話ということで、ある一つの方向づけをしておったんですが、今はですね、カルタというんですか、
はい、
カルタはですね、もう、すべていろんな分野が含まれておりますんで。
私の手元にあります、奈良、はい、マホロバカルタ、
はい。
奈良マホロバソムリエの会が作られたものなんですが、はい、開けますともうすぐに中島さんのプロフィールが書かれておりまして、
はい、
私からのメッセージということで、綴られてくださってますが、そうですね、この絵も、そして文も考えられたんですか？
絵だけなんですね。
絵を描く。
はい、はい、マホロバの皆さんが描かれた、されたんです。
あからスタートいたします。
はい。
相当の数を描かれることになりました。
そうですね。電報書きましたんでね、はい、夫婦二人でですね、回りまして、助けを、もらってですね、そしていろいろと書いたんですけれども、もともとですね、そのお寺さんとかですね、いろんなところを回って地元の人と接するというのが好きですんで、ですからその接することである程度の絵を頭の中に描いておりましたんで、ちょっとポイントになるとこうもう一度確認するということで仕上げたんですけどね、
一枚一枚細かく、
そうです。
筆が書かれております、
はい。
お時間の方もかかりましたね。
かかりました。はい。ただ、行きましたらね、聞くことも触れることもいろんな方と触れ合いを深めることもできましたんで、よかったなと思っております、はい。はい。
このカルタから奈良の良さが一層伝わってくるかとは思いますが、そうですね、中島さんにとりまして、ここ奈良はどんなところなんでしょうか？
そうですね。強いてですね、ここという話はね、できないんですが、すべてですね、思い出の場所なんですね。奈良、特にですね、東大寺とか、法隆寺、この辺はですね、お寺さんですんでね、非常に思い出のある場所ですね。ですから、普通でしたら、パッと見て、 それで終わりなんですけども、やはり、あ、ここでこうして友達と遊んだな、一緒に寝転んでどうしたなという話でですね、昔を思い出すことができるんですね。ですから、奈良はふるさとですね。はい。
いろいろな他府県からお仕事の依頼がありますけれども、はい、そのお仕事をこなしていくたびに、やはり奈良の良さを感じていきますか？
そうですね。まずは、奈良弁ですね。ええー。いろんなとこ行きますと、そのついですね、奈良の言葉が出るんですよ。そしたら奈良の言葉をね、出したら、皆が、不思議があるんですね。伝わらない場合もありましてね。周りするってよう言うんですよ。ってね、展示会するときに、はい、ここをこう回りしてくれと言うんですね。またキョロキョロするんでね、くるくる回るんかというね。ですからそういうそのことで、かえってコミュニケーションが図れるんですね。だからその面でも奈良は素晴らしいなと。
代表作の中でも大仏様と私などやはり奈良を題材にしたものも多くありますが、
はいはい、ちょうどね奈良の大仏様の大仏様と女の子のね大仏様と私というのとそれと法隆寺のですね、
はい、
カエル動物が好きということでカエルも動物ですんで夜会系のカエルということでその昔のどういうんですか物語夜花の池にカエルが住んどってですねそしてその聖徳太子に怒られてですね色が変わったというカエルなんですけどもその話とかですねその大安寺もドイツの関係でそのいろいろとお世話いただいてるんですけどもその大安寺で和尚さんの眼鏡と不思議なメガネと、和尚さんの不思議なメガネということでですね、和尚さんのメガネを題にしてですね、物語、子供たちも出てくるんですけどね、メガネから子供たちが映ってくるんですね、和尚さんだけにわかるんですけどね、そういう物語とかを作ったんですけどね、はい。
今後、こういった題材で、また童話を作っていきたいというのは何かお考えですか？はい、
そうですね、ありますね、特にね、一般にですね、知られてない話を、その物語にしたいなと思うんですね。皆さん、大仏様をですね、行かれた時に大きいなということは言われるんですけども、大きいだけではなしにですね、開眼するときにですね、目を入れた方、誰も知らないんですね。ほとんどの、お坊様でしたらご存知なんですけども、一般の方がなかなか、勉強されてる方以外はわからない。だからそういう人らを、主人公にしてですね、物語で作りたい。特にその方は、インドから来られてるんですね。そしたらその当時にインドから来るというのは、よほどやないと命がけ、鑑真さん以上にですね、命がけで来られたと思うんですけども、そういう方の、物語を作りたいなと思ってるんですけどね。
ぜひ読んでみたいし、見てみたい気がいたします、はい。ありがとうございます。では最後になりますが、中島さんが大切にしていらっしゃるお言葉を教えてください。
そうですね。今まで、コツコツコツとすることが、私今までの、どういうんですか、目標というんですかね、そういうことでやってきましたんで、それと、絵の師匠、尊敬する師匠ですね。それは、名前を研ぎようと言ってね、割と有名な方なんですけども、その方の、という石田を耕すということで石の田を耕すということでその牛がね牛がコツコツコツコツと耕して最後にはきれいな土地にするということでそれを目標に一生懸命頑張ろうというこの言葉なんですけどね、はい、
中島さんご自身もこれまでされてらっしゃったコツコツと耕してこられたことを今後も続けていかれるという思いもあるわけですね。
そうですね、はい。
そうですか。では番組を聞いてらっしゃるリスナーの皆さんに中島さんからメッセージがありましたらお願いいたします。
なかなか難しいんですけどもねやはりどういうんですか 私自身はその感謝することを忘れてはいかんなと思うんですね。優しい心を自分で持ってですね、そして感謝する生活を送りたいな。いつもその先にですね、一般的には文句は口に出るんですけども、感謝をなかなかそのありがとうという言葉を出さないんですね。ですから私自身できる限り感謝をする気持ちを表すありがとうを大切にしたい。だから皆さんにお会いしたらですね、そのありがとうという言葉を伝えて、笑い顔を互いにこう交換し合うというのが一番だと思っておりますので、はい、
ありがとうございます。タマイラアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのは童話作家画家でいらっしゃいます中島豊様にお話をお伺いしました。中島さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
たまゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本、小野小町。出演、住のり子。たまゆら劇場、一服しよう。疲れた時に行きたくなる場所が街の中に一つあるのはいいものだ。私の場合はカフェ。読みたい本がいっぱいあるカフェがいい。それも絵本。絵本をゆっくり読めるカフェがあるというので、わざわざそのカフェの近くに引っ越してきたくらい。いい大人が絵本？なんて時々不思議がる人がいるけれど、とんでもない。絵本は奥が深いんだから。という私も最近まで絵本なんて読んだことなかった。仕事以外に趣味もない。残業なんて何のその。体力には自信があったし、すること何でもうまくいって、最年少管理職も夢でない、なんて言われていたのに、日頃の不節制がたたったのか、40歳になっていきなりの病院暮らし。今なら自分を振り返るいい時間になったと思えるけれど、病気で倒れた時はそんなことも思えず、半年経って仕事の現場に戻った時はまるで状況が違っていて、私の居場所はなかった。そんな時、ふらっと立ち寄った路地裏のカフェ。古い絵本が丁寧に並んでいる。何冊か手に取った時のこと。え？白黒の絵。動物が行進している絵。見たことある、いつだろう。すると急に頭の中に水が渦巻くような感覚になった。記憶が一瞬に遡っていくような。そう、この絵本は見たことがある。いや、見ただけでない、読んでもらったことがある。頭の中に読んでもらった時の声がよみがえってきた。おばあちゃんの声。長いこと忘れていた。それは森の中という絵本で、小さな男の子が森の中でいろんな動物と出会い、行列しながら散歩するというお話。ライオンに出会い、ゾウに出会い、クマに出会い、いろんな動物に出会うたびに必ず繰り返される言葉がある。それは、僕の散歩についてきましたというフレーズ。僕の散歩についてきました。おばあちゃんの声がよみがえってきた。幼い時に読んでもらった絵本、その本とまた出会えるなんて。仕事に夢中だった時は大人が絵本を読むなんて思ってもなかったけれど、改めて今読んでみると、子供の時とは違って、え？と思うような発見がいっぱいだ。森の中という絵本は、男の子の後ろに出会った動物がついて歩く。 どんどん増えていくが、動物はだいたい賑やかなキャラクターだ。ところがコウノトリと出会った時、コウノトリは行列についていくとも行かないとも言わない。つまり何の反応も返事もしない、無口なまま、ただみんなについていくだけ。それがなんだかいいなと思った。絵本の動物たちはみんな賑やかで楽しいが、コウノトリのように何も話さない静かな動物も、その賑やかな散歩の中に普通にいるということ。そうだ、人間も賑やかな人もいれば静かな人もいる、元気な人もいれば落ち込む人もいる。それぞれ違っても一緒にいることはできるよね。小さい時におばあちゃんに読んでもらった本が今何かを教えてくれているようで、なんだか妙にほっとした。それから時間が合えば通うようになった絵本カフェ。国語の先生をしていたオーナーは退職してからこのカフェを開いた。間もなく90歳になるというオーナーのお母さんはとてもおしゃれで、お気に入りの絵本のキャラクター熊野プーさんをエプロンのポケットに刺繍したりで、とても可愛らしい。あら、この絵本、森の中、あなた好きなのね。読んであげましょうか、と私に言うのを聞いて、オーナーが、ダメダメ、母さんが読むと長くなるから、僕の散歩についてきましたっていう言葉の後に勝手に行列の歌作って歌うんだから。そんなオーナーのお母さんが店に出なくなった。聞くと物忘れがひどくなったとのこと。ある日いつものコーヒーを頼もうとすると、それより前にスーッと器が置かれた。赤肌焼きの器にお抹茶、いい香りがした。新しいメニューですか、と聞くと、オーナーは、違うの、母が立てたお茶で、売り物じゃないんだけど、一服良ければ。細かい泡の口当たりもよく、とても美味しい。母はこのところいろいろ忘れることが多くて自信をなくしてたんだけど、小さい時からしていたお茶を立てると落ち着くって。あなたから美味しいって言われたらきっと自信がつくと思う。もう一服いかが？もう一服。そうだ、どうしてもう一杯って言わずに一服って言うんだろう。素朴な疑問をオーナーに聞くと、ああ、きっとお茶は昔貴重でお薬のようなものだったからね。ほら、薬局で薬もらったら袋にも服用って書いてあるし、だから一服って言うのかな。なるほど、お茶は薬か。そう、私には絵本も心の薬なのかもしれない。絵本で一服、お茶で一服、ありがとうございます、と私が言うと、店の奥からオーナーのお母さんの、森の中読みましょうか、という90歳の明るい声がした。
この番組は大進化工株式会社の提供でお送りしました。